マボ
ーマボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野浜正宏と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びしてあれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組だよ。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めまーす。おーい
ね。
ね、オープニングはね、毎回ちゃんと喋ってるから。
喋ってるよ。
こういうこともあると。そう
そ
う、
毎回生でやってるから、ね。
毎回生で、
うん。やってますので。録音じゃありませんよ。
本当、ね。ね。
失敗もご愛嬌ですから。ね。はい。
今日はどうする？麻婆カレー。
あ、いやもう。
麻婆カレーって言ってください。俺で。もう、僕らの師匠ですよ、師匠。
師匠ですね。
そう。はい、この道に導いてくれた方を、お呼びしました。う
ん、山下達郎？
山下達郎かもね。
違う違う。
魔法曰くラスボス登場です。
ラスボス登場です。いよいよ、ね。
僕らの中のね。
満を持して。
満を持して。
うんうん、はい。
まあ、当時は、まちづくり共同推進課とも呼ばなかったような気がするんですけど、うん、
共同推進課って、
ね、共同推進課でしたかね、うんうんうん、まあ、そんな感じのところで、ね、我々の出会いを作ってくれた方をお呼びしております、うん、
はい、
まずは、今何してるかはちょっとまだ喋らないで、うんうん、お名前だけよろしくお願いします。
はい、こんばんは、山城忠信と申します。
はい、
知ってる人は知ってる、
知ってる人は知ってる。
おおっと思ったんだよ。
はい、一応行政マンです、ね、
はい、
那覇市の職員で、はい、当時僕らが出会ったまちづくり講座というのの企画の中核を担っていた方で、うん、まあ、それからちょっと子ども問題とかにフィーチャーしたりとか、うん、まあ、生活保護を、
生活保護ね、
ね、困難事例とかをずっと担当されてたんですけど、うん、この度と言っていいのか分からないですけど、那覇市に新しい課が誕生してしましてね。
あ、そうですか。
うん、は
あ、
で、まあ、いろいろな子ども行政をいろんなところで分かれてやってたんですけど、うん、ちょっと表現当たってるかは後で聞きますけど、うん、ワンストップ窓口みたいな機能が、
ああ、まとめたという、
生まれたというところで、子ども家庭センター那覇というのが誕生するわけですけど、
はい、
うん、今から、今まだちょっと保健所と那覇市の行政のところでバラバラでやってるんですけど、うんうん、多分8月頃には、うん、那覇市将来に素敵な場所が完成するというと、うん、そこの初代センター長をやっております、うん、パチパチパチパチパチパチパチパチ。では
我らが山城さんがセンター長ですか。
はい、センター長、まずはそこ何するとこですかというのを僕らにレクチャーしてください。
はい、
お願いします。
はい、子ども家庭センター那覇っていうところが今度は新しく立ち上がるんですけども、そこは子ども笑顔相談課っていうところと、あと地域保健課の、まあ、一部がですね、母子保健のところが、まあ、合体をして、立ち上がった場所になります、うん、法律でいうところの、児童福祉部門と、うんうん、あと母子保健部門が、うんうん、まあ、一緒になって、うん、で、まあ、妊娠期から、
うん、妊娠期から、
まあ、出産して子育て期までずっとそのお母さんたち、あと子どもたちに、まあ、寄り添って支援をしていこう、うんうん、あと相談を受けていこうと、うんうん、いう場所になっていきます。
うんうん、先ほどターボーからね、話があった時、保健所っていっても関係してるの、保健所の科目入ってきてるの。
あ、そうですね、うん、保健所にもともとこの地域保健課っていうところで母子包括グループ、
はいはい、
っていうのがあってですね、うん、でそこの方では母子手帳の発行と、
はいはい、
あと最近では出産子育て応援事業っていって、うんうんうん、5万円の給付とかやったりとかしてるんですけども、うん、まあ、そこで親子手帳、母子手帳を発行しながら、まあ、その困ってるお母さんとかの方々のお話を聞いたりとか、うんうん、まあ、その掘り起こしとかっていうのもやってるんですけども、うんうん、まあ、そういった部門もまあ一緒になってやっていこうというところになります。
これあるんですよ、那覇市ほら中核市になったじゃん、
はいはいはい、
そうすると那覇市の保健所っていうのはこの那覇市がね、まあ、運営するからね、うんうん、そういったことで保健所も関わりができるようになったんですか。
そうですね、はい、うん、保健所はまた保健所でそのまま残るんですけど、
ね、あ、なるほど、
この母子包括の部門だけが、うん、市役所に
うんうんうん、
来て一緒にやっていくという形になります。
そこのメンバーも何名かは移動してくるという、
あ、そうですね、
あ、
う
ん、なるほどね、
なるほどね、
うん、いいですね、
なるほど、うん、
まあ、ベースとして まあ、あの背景にあるのが、うん、その児童虐待の、
はいはい、虐待か、
はい、うん、我々一応基本一番ベースになるのは児童虐待になってくるんですけども、もともと何があったかというと、まあ、実際にその虐待事例があった時に、うん、その親母子保健の部門で発見されてた事例があったんですよ、
はい、
その家庭何かしら問題あるねの、うんうん、でお母さんたち困ってるねっていうのがあったんですけども、うんうん、それが児童虐待部門の方に、まあ、共有されてなかったっていう事例があって、結果として発見が遅れて、うん、適切な対応ができなかったっていうところがあったもんですから、うんうん、ある事件があってですね、うんうん、で、まあ、そういうのをきっかけにその母子保健の部門も、うん、児童虐待の部門も一緒になって、でいろんな方向からですね、ただ虐待だけではなくて、うんうん、いろんな方向からその困ってる人たちとか、その種になりそうな部門というのを早めに見つけて支援をしていきたいっていうところで、まあ、立ち上がった組織になってます。
なるほどね、うん、もう早期発見、
早期発見
そうですね、
ま、マボを超えて、まあリスナーの皆さん、実は僕ら15年前か16年前ぐらいに、うん、まあ、山椒さんと出会っているんですけどね、はいはい、僕ら一般市民で、うん、山椒さんたちが企画した講座に集まったメンバーで、
う
ん、
共同による街づくり
講座、うんうん、でそれから山椒さんがその街づくり関係の課から外れて、うん、ちょっとまあ、ね、子どもたちの虐待とかネグレットの、うん、支援をする部署に移った時に、まあ、覚えてますかね、うん、僕ら多分 7,8 年前に呼んで、うんうん、みんなで勉強会したんですよ、山椒さん講師で。
ああそうでしたっけ、
うんうんうん、そこで結構ハードなケースを教えてもらったりとかして、うんうん、あれから僕らのチームも子どもたちに対するこうやっぱ支援って大事だねという目が芽生えているというような感じで、
そうですね、う
ん、
そう、う
んうん、で当時はマーボーはなんだっけ、うん、教育長、教育委員、
あ、教育委員、
奈良市の教育委員5名しかいないうちの一人でしたし、
あ、そうだったね、うん、そういう時もあったね、
ありましたね、
うん、そうですね、くくる
の時ですね、
あ、くくるね、はいはい、あ、うん、そうですね、そうそうそう、で小学校区まつぐり協議会っていうのもね、うん、あって、小学校区なので、
う
ん、まあ、子どもたちとの関わり合いはやっぱりね、
しかもマーボーは今余儀省だから、うん、まさに保健所がある区域で、
ああそうですね、うん、でも早期発見っていうとさ、うん、まあ、ターボーもそうだけど、うちら医療関係の仕事してるからさ、
はいはいはい、
やっぱり病院でもあれと思う時ってあるんですよね、
はい、
うんうん、だからそういったいろんなところでこう目にはつくんだけど、なかなか上がってこないっていうのがあるまで、うん、あるよね、うん、そういう仕組みがないと、
うんうん、
どこに行っていいのか分かんないし、
うんうん、
究極の個人情報ですからね、
はいはい、はい、うん、このちょっとハードなところで触れて申し訳ないんですけど、うん、ハードケースがいっぱいあるじゃないですか、子どもたちのって、本当に、はい、うん、だから本当に支援する方もタフじゃなきゃ、うん、やっていけないんですけど、山椒さんね、見た目はタフそうに見えるんでね、ガタイいいし、
タフでしょ、
タフでしょ、
ね、いやいや、うちはもう専門のスタッフが、うん、保健師さんとか社会福祉さんとか心理師さんとかですね、うん、専門職揃ってますので、うん、もうそういった方々がと一緒にやってるので、どうにか組織としては回せてる、うんうん、いや、ということですね、
これ組織で専門職の人たちとチーム組んでやらないと、
確かに、
ね、なかなか手強いですよね、
手強いね、うん、でも山椒さんの情熱がみんなを引っ張ってる気はするんだよね
そんなことないです、うん、ただまあ、強いて言うんだったら、うん、まあ、これよくじゃあこの子ども家庭センターできたら何が変わるの、うん、とかっていう話があるんですけど、うんうんうん、まあ、最近分かりやすいなと思ってるのは、まあ、児童虐待といえば普通は児童相談所、
うん、はいはい、
そうですね、児相、
児相、はい、じゃあそのいわゆる児相と、うん、じゃあ子ども家庭センター那覇とは何が違うの、うん、
はい、
うんうん、ってなった時に、まあ、僕なりに見つけた答えというか分かりやすいなと思ったのは、病院でいうところの児相は急性期なんですよ、
はいはい
はいはい、
で我々はそうです、我々は回復期、
ああ分かりやすい、いや本当に分かりやすい、
分かりやすい、
ストンボとした
イメージとしてはそれに近いなと思っていて、ね、 すぐ今すぐこの命に関わるとか、すぐ今すぐ手をかけてある程度権限を持って子供を守らないといけないっていうのはやっぱ児相さんで、やっぱあそこは権限を持ってますし迅速に動ける、でやっぱそれだけの責任も重いっていうのはあると思うんですけども、我々は那覇市ですので、やっぱ地域の方々と一緒にで、この方々が地域で安心して暮らせていけるようにどういうふうに関わっていくんだろう、そのための手当てをしていくっていうところが我々の一番大きなところですね。だから生活に一番近いところで、あのお母さんと子どもたちと、まあ、保護者と関わっていくっていうのが我々の仕事になっていきます。
なるほどね。どういったあれですかね、あのいわゆる民間の人たちとも NPO とかもやっぱりいろいろと支援の人たちいるじゃないですか。そういう人たちとの関わり合いというのもやっぱ持っていくわけですね。もちろん
そうです ね、あの我々が一番やっぱ大きいのはあのネットワーク、ネットワークなんですよね。あの養態協っていう、養保護児童地域対策協議会っていうのがあるんですけども、まあ、そこにいろんな関係機関が関わっていて、でその中ではあのある程度その個人情報を共有して、でこの世帯が何が起こっているのかと、いうところをまあ確認していくっていうのが一つできる。で例えばその、まあ、僕なんかの方に来るのは、まあ、ある事例でいくとその子供がお母さんに叩かれた、でそこだけ見ると、まあ、虐待ってなるのかもしれないけども、いろんな関係機関と情報共有して見ていくと、実はそのお母さんがその旦那さんと、まあ、DV で、あのすごく追い込まれている状態が分かってきたと、でまたその子ども自身にちょっとその発達系 の、あのそういったものを持っていて、でなかなかそのお母さんが手を焼いて困っているっていう、でお母さん自身もすごく追い込まれて苦しい状態なんだっていうのがこう見えてきたりするわけですよ。でそういったそのいろんな情報を関係機関と一緒に関わりながら、小学校も保育園もそうですけども、関わっていきながらその背景っていうのを把握して、でこの困っているところを一つ一つこう解きほぐしていくと、いうことをすることで、安心して暮らしていけるような状態に、持っていくっていうか、一緒に、本人たちもその気になってもらわないといけないので、自立っていうところで、なので、そこを、辛抱強くというか、本人たちのその気持ちに寄り添って、で本人たちのがそういう形になっていけるようなこともいろいろこう考えていきながら、一緒に今こう生活できる場を整えていくっていうのが、一番大きいところですね。だから裾野はものすごく広いんですよ、児相と比べると。そのすごく広いし、で関わっている人たち もう莫大に関わっていくっていうところがあって、で、最近はですか、これまではどっちかというと専門機関、学校だったり病院だったりとかっていうのが多かったんですけども、我々の方で今力を入れているのはやっぱ地域とのネットワークっていうのはもっとこう、上手に作っていきたいなと。なのでこれからもしかしたら小学校区まちづくり協議会とも連携もしていきたいなとかとも思ってますし、っていうのは例えば最近よく出てきてるのがそのヤングケアラーっていうのがあるんです
けど、ありますね。
ヤングケアラーってすごく難しくて、簡単に言ったらその子がその親の代わりにその下の子たちの世話をしたりとか、家事をやったりとか、親の介護をやったりとか、本来この子は勉強したりとか遊んだりするっていう権利あるんだけど、そういうの制限されてやってるっていうのがあるんですけど、これってすごく難しくて、じゃあそういう子たちがダメな子かって言ったらすごい頑張ってる、ちょっと前だと偉い子ですよね、下の子たちを兄弟たちを支えて親も支えて頑張ってる、で実際そういう子たちって能力高い子もいっぱいいらっしゃる、でそういう子たちに対していやヤングケアラーだよ虐待だよって、そういうふうにこう型通りにこう決めつけてしまうっていうのは、それは本人にとってもすごいショックだろうし、で親にとってもすごい、そういうつもりないわけですから、これ虐待って言われたらすごいショックを受けるわけです、でも中には本当に嫌だと思ってる子たちもいる、この一つの行動を見て あの判断すごく難しくて、うん、でその子がどう思ってるのかっていうのを知るためにはやっぱ歴史だったり、うん、その背景だったりとか、そうですね、地域とのつながりだったりとか、うん、この子がどういうふうなことをその喋ってるのかとか、うん、どういう行動をしてるのかっていうのがわからないと、うん、やっぱその子の本当の気持ちだったりとか、うん、親との関係だったりとかわかんないわけですよ、うんうん、でやっぱそういった情報をこう欲しいわけですよね、うんうん、でそうなるとやっぱ地域とのつながりっていうのがものすごく重要になってくるなと、うんうん、そこがはっきりちゃんと分かってないと、うんうん、やっぱ適切な支援っていうのはできないというふうに思ってます。ですから今後はもうそういったところともっとつながっていきたいと思ってるところです。
腑に落ちましたよ、
うん、ヤンケアラー確かにそういう問題横たわってますよね、うんうん、子供にとってはそれが誇りの時もありますからね、うんうん、私が世話してるっていう時ね、
そうなんです、
うん、並んどって言うだけ、言うのは簡単だけどスタンプをしてさ、う
んまして、あの、ま、窓口に何か言いに来れるなんて氷山の一角じゃないですか、うん、それだけですごいことだから、うんうん、大半の人たちはそういうことを誰も声に出しきれないという、うんうん、やっぱそういうのを考えたら地域とつながるっていうの、うん、すごいなもう
地域の人って、まあ、あのよく見てるんですよね、うんうんうん、あの実はあまり声には出さないし、うん、上には上げないけど、うん、よく見てあの家ちょっとあれだよっていうのは、うんうん、なんとなくみんな分かってるんですよ ね、うんうん、だから本当にあのそういった、ね、あの信頼できる窓口があったら、うん、あのやっぱり相談しに行くっていうのもあるかもしれませんね。
そうですね、この信頼、ね、信頼なんですよ、
信頼ですよね、
別
にこう咎めるわけじゃなくてね、
じゃあその辺の話をちょっと深掘りしていきたいんですけど、まずはゲストの方にあの、うん、今日選曲していただいたので、今日だって年代が どなたの何という曲を準備したかを
同じぐらいですかね、我々
そうそう、うん、僕らのちょっと後輩ですから、
うん、ちょっと後輩ですさあ何でしょう、
あのジョー・ジャクソンさんのザ・バーティクト、
渋い
という曲ですね、はいはい、
山下さんもう一度曲名をお願いします。
ジョー・ジャクソンさんのザ・バーティクト、
いいですね、
渋い曲持ってきましたね。これなんかまつわる話あるんですか、これにまつわる話。
そうですね、あの
渋いですよ、ね、
車、うん、あの大学生の時に、はい、生まれて初めて車を購入したんですけども、うんはい、で車の中で曲を聴きたい、うん、あの車の中で夜をこうドライブしながらかける曲っていう中でこれが一番しっくりきて、
80年代ですな、
80
年代ね、
あの神さん、まあ、当時付き合って今の神さん、
はい、今の神さんそ, それ大事
で神さんにこう会いに行くときにこの曲を聴きながら、うん、
気分を上げて、
ちょっと気分を上げて、ちょっと大人の気分になって、あの会いに行くというのが、まあ、テーマソングみたいな感じだったんですけど、
いいですね、なんかその思い出の曲を、ね、僕らに聴かせてくれてありがとうございます。
いや、ジョージ・ジャクソン、渋いとこついてくるなっていう、うん、相当音楽通だったんですね、じゃあ。
うん、あ、いえ、そんなことはないです。
はい、
あ、これ、あの、テレビの CM、
あ、そうでしたっけ、
曲だったんですよ。うん、マツダのファミリアかなんかの CM ソングで、あの、ポンと流れたあのインパクトのある曲が、
うんうん、あ、車と繋がってるんですね。
あ、そうですね、うん、
あ、なるほど、
かっこいいなっていうのがあったんで、
うん、ああ、なるほど、いい曲でしたね、
いい曲でしたね、
ありがとうございます。
はい、
では
深掘り、
深掘りもあるんですけど、スタッフって何名ぐらい
で
スタートするんですか、この、あ、そうか、まずどこに統合したらどこにオープンするか教えてください。
場所、
う
ん、そうですね、子ども家庭センター那覇は、あの市役所、うん、本庁の2階、はい、元あの食堂があ
って、ああ、はい、広いスペース、
海南小学校、
はい、あ、そうです、そうです、海南、ね、はい、小学校側にあったその食堂が、うん、あの、まあ、なくなってしまいまして、
なくなった、
でその空いてるところの、まあ、空いてるところの、まあ、有効活用というのもあってですね、うん、そこにあの今改装中で、うーん、あの一生懸命作ってるところです。
じゃあキッズセンターというか、なんていうんですか、ちょっと子どもたちが遊んで、うん、あの相談したり待っていれるスペースみたいな、
そうですね、
あんなイメージ、
はい、はい、そうです、
いいですね、
うん、ゆっくりこう話できるような、うん、ちょっと BGM を流しながらですね、
流しながら
やりたいなと。
そこは違うか、
それ違う。
で、何名ぐらいのスタッフ？
スタッフはですね、大体50名ぐらいですかね。
そんなにいるんです あ、じゃあ相談員がいっぱいいて、
うん、そうですね、あの母子保健部門 の、うん、あの母子包括支援センターっていうのがもともとあったんですけども、うん、そこのスタッフと、うん、あと児童虐待の部門と、うん、で今回新しく作ったのがの企画グループっていいまして、うん、あの ものすごい勢いでいろんな事業が落ちてきて、うんうんうん、でそれ現場だけで担えないもんですから、うん、ちょっと俯瞰した目で、うん、その全体の授業の在り方だったりとか、うんうん、那覇市の方向性だったりとかっていうのを考えるちょっと頭が欲しくてですね、うん、でそれでまあ企画グループっていうのを新しく作ってます、うんうん、でそういったメンバーをまあそれぞれ合わせていくと大体50人です、ね、うんうん、
企画グループって面白いね。
ね、うんうん、まさに山椒さんが得意とするところというか、うん、今までの経験を生かしたというか。
うん、そういう部署って必要だよね、うん、やっぱり。うん、
山城さんが役所の中で歩いていくじゃないですか、うんうん、そこに新しい部署ができていくんですよね、本当に。あ、山城プランっていうのがあって、あの本当にそれすごい、あの先ほどからくくるという子どもの居場所がありますけど、うん、あれも多分全国で先駆けて例のないものを山城さんたちが作り上げていたので、
う
ん、
いや、あれは結局僕たちが作ったって、僕が作ったというよりは、うん、あれもネットワークから生まれたもので、もともとは現場の支援員が、うん、あの学校に行きたくない子どもの居場所が欲しいっていう話した時に、あの今の金城さん、はいはい、あと島村先生とか、はいはい、そういった方々とこうお話ししていく中でこうイメージが出来上がってきて、でやっぱこういう居場所があると、この学校に行けない子どもたちのがホッとできるよねっていうのを、まあ、たまたま作った、うんうん、で立ち上げたら後から、まあ、法律がついてきたって感じだったんですけども、
いやいやいや、すごいですよ、先見の目というか、あの、うん、ちょっと脱線してすみません、うん、あれはもう声かかってるとか、僕メンバーなのかな、あの子どもの権利条例フォーラムが2年前に沖縄大学だったんですけど、うん、最近あのメンバーがなんかそういったのを考える会みたいのを立ち上げているんですけど、横山先生とか島村先生とか山野先生、うん、金城君とか、うん、山崎新とか、うん、ぜひそこ、あの山城さんにちゃんと声かけてよねって言っときますから、ね、僕メンバーでも何でもないですけど、あの、
あの、まあ、那覇もあの、うん、条例作っていきますので、うん、まあ、そういった部分でも私は関わっていけたらいいなと思ってます、
うんうんうん、まあ、子供たちね、本当に、ここ数年、うん、10年ぐらいだかな、5、6年かな、分からない、うん、少しずつ少しずつね、あの光が立ってきたというか、ね、いろんな問題が見えてきたというか、うんうん、あ、だって家庭ってブラックボックスだったからね、
本当ね、
うん、いろんなのが見えてきたなって感じはあるけどね、うん、まだまだですけどね、うんうんうん、だからだけど一つずつね、やっていかないとね、うんうん、でそれを取り巻く家庭を取り巻く大きな社会的な状況っていうのがあるじゃないですか、うんうん、ここにもいつかメス入れないと根本的な問題が解決しないよ ね、
うんうん、そうです ね、
なんかこうあくまでもあのビジョンというか思いだけでいいんですけど、うん、こうセンターがこうなったらいいなみたいのはありますか、うん、理想というか難しい質問かな、
まあ、まあ、那覇市役所、うん、那覇市役所っていうところでも働いていて、うん、でまあ、那覇の町を作る講座とかもそうだったんですけど、うん、僕はこれ最終的に町づくりになるなと思ってるんですよ、
うんうんうん、確かに、
岩佐誠さんが、
はいはいはい
はい、今、ま、
なんだっけ、結び絵、
結び絵、はい、で子ども食堂、
そうですね、
立ち上げてやってきてますけども、はい、うん、あれごめんなさい、僕はあの保護課にいる時に、うん、あの子ども食堂の立ち上げにも関わらさせてもらってるんですけども、はいはいはい、糸も、はい、を作ったりとかですね、社協、うん、のですね、あの時もやっぱりその可能性感じたんですよ、うん、あの小学校区まちづくり協議会予議で作った時もそうだったんですけども、うん、あのやっぱり子どものためにっていうのはすごくみんなをこう一つにする力があるというか、やっぱり未来なので、うんうん、でそれに向かってこうみんなが同じベクトルに向かっていけるっていうのがあるなと、うんうん、で小学校まちづくり協議会はその地域にあるいろんなそのプレイヤー点々、うん、をこうかぶせて、まあ、線にして面にしていくっていうつながりだったんですけども、うんうん、まあ、そのいろんなプレイヤーをつなげていくっていうのもすごく大切だし、うん、でそれとはまた別に子ども食堂はじゃあどんな 仕掛けにしたかって言ったら、うんうん、あれは一人でもできるような仕組みにしたんですよ。
あ、はいはい、
誰でもじゃなくて本当に一人が例えば喫茶店経営していて、うん、で俺ちょっと子ども食堂やるわって言えばそれができる、うん、でそこに人が集まってくる、うんうん、でそこからまた、ね、ネットワークができてあるっていう、うんはいはい、那覇市で子ども食堂を作った時糸と話して作ったのは、うん本当にもうハードル下げようねと、
うんうん、
で補助金出す時も月1回でいいよと、
うんうん、あなるほどね、
最低月1回活動すれば補助金出しますよっていうところから始めて、うんうん、ですごく本当にもうピンからキリまであって今、うん、那覇市は60ぐらい子ども食堂できてるんですけども、はい、これ多分全国一だと思ってるんですよね、うんうん、割合人口比からいくと、うん、で本当に一人でやってるところもあれば、うんうん、すごいもう専門的なスタッフを揃えて不登校の支援とかやってる、
はい、
ものすごくバラエティーであふれるのが那覇市でできてきているんですけども、でそれってやっぱそういうだけのやっぱやりたい人がいて可能性があるっていうのがあってですね、で子ども食堂の方々ともお話ししているとやっぱりみんな本当に子どもたちのために何かやりたいっていう気持ちと、あとそれをやってる中で生きがいを見つけてるっていうのを感じるんですよ。みんなすごいんですよ。
本当ですよね。
本当にもう尊敬しちゃうっていうか、もうなんか話して涙出てきそうになっちゃう
ぐらい。山下さんのフレーズ出ましたね。本当みんなすごいんですよってね。
姿勢はすごい人いっぱいいるんですよね。本当に。
本当にすごくて。で一人一人のその思いっていうんですか。うん、でそれをこうなんか紡いでいくっていうのが、うん、すごく大切で、うん、で。この児童虐待っていうのも単なるその虐待っていう完全懲悪でいるんじゃなくて、やっぱその背景にある生活とか、
そうですね、
そういうところにこうスポット当てることで、で街づくりの一つとしてこう消化できて、でこのやっぱり何か大きかったら孤立化なんですよね。さっき野波さんが言ってたけど、わからないとかもう察することができないっていうんですか、困った時に声を上げられる人がいないとか、
うん、
聞いてあげる人がいないとか、うん、そういったのができるだけでも全然変わってくると思うんですよね、
うんうんうん、
でそういったのが最終的にこう作れていけるようなものになってきたらいいなって、 でそれのまあ一つのシンボルとしての子ども家庭センター那覇っていうのができてくるとすごく嬉しいなと思ってます、う
ん
う
ん、素晴らしい。
ちょっとこれ現場の人に、あ、現場っていうか部下に言っちゃうと、うん、え、そこまでやるのって言っ
ちゃうんですけど、まあまあそこはバランスでね、全然思いがなきゃまずは始まらないから、
いや、また
そうね、そうそうそう、そこは一歩一歩また鳴らしていけばいいけど、
もうそうです、もう目の前のことでもすごく今大変で、
ですよね、
虐待通報とかも入ってきますし、
でもまずそこから手当てしないとね、
そうそう
そう、そうなんですよ。
だけどその裏のビジョンまで考えておかないと、そうそうそう、なかなかいつも
その先に、ね、何があるかをみんなで共有しとかないと目の前を頑張りきれないからね。
そうなんですよ。
こういったのをもっとこうつながっていきたいなと思ってます、
うん、ありがとうございます、うん、じゃあターボの曲
いいですか、うん、
夏なのでちょっと明るい曲も、
うん、
明るい曲持ってきましたけど、うんうんうん、でも誰も知らない曲だと思うのでちょっとだけ解説していいですか、
うん、
ね1986年にウィンターラウンジという冬をテーマにしたコンピレーションアルバムが出たんですけど、うん、それがまあスマッシュヒットして、うん、これで気を良くしてこのメンバーがサマーラウンジという、うん、夏場の、コンピレーションアルバムを作ってて、うん、で参加してるのは、南吉高、杉正道、ハイファイセット、うん、でまだデビューしたばっかりの楠瀬誠志郎とか、
うんうん、
あとはプリンセスプリンセスが、
うんうん、
まだもうピヨピヨ新人だった頃に、あとはまあ10名ぐらいのアーティストがやってるんですけど、その人たちがアルバムの1曲目に全員で歌ってる歌を持ってきましたので、ホリデーカンパニー、ポップオールスターズです。はい、ポップオールスターズでホリデーカンパニーでした。
YouTube
で見てくれるともう超10代の頃の奥井かおりとか見れますから。
あ、歌ってるの？
歌ってる、プロモーションビデオが残っていて、そんな感じでした。
いや、はい、なんか楽しい雰囲気がね、うん、80年代のね、はい、
うん、ありがとうございます。
ありましたね。
じゃあね、やっぱこう子育て応援というか子供の応援もと明るくやんなきゃねというのもありながら、
本当は明るいはずなんだけど ね、
う
ん、子供 ね、
そうですね、
運動会とかね、
うんうんうん、 あの、麻婆のとこの、あれはどうなの、うん、シェルターは。
あ、シェルター、うん、はい、それなりに。
そうですね。
だからシェルターが動いてるってことはやっぱりね、うん、お家にいられない子どもたちがいっぱいいるってことだからね、うん、
だから本当につながるという言葉では、うん、僕らはただの民間の市民であるわけですけど、うん、山椒さんとつながりながらこうやって子どもたちのなんか支援できないかなということをいろいろやったりしてね、うんうんうん、まあ、つながっていくわけで、例えば僕らだったら上間陽子先生のとこの、うん、若年妊婦のところの、うん、まあ、シェルターと言っていいかと分かんないけど、うん、居場所とかを応援するとかいうのでなんか面白いですね。同じ、うん、こう気持ちを持っていろんなことをまたみんながやってるっていうのが、
うんうん、で だけど、まあ、あれですよね。要するに道ね、うん、登校中の子供にさ、うん、おはようって言うだけでいいと思うんですよ、
う
ん、
あ、そう、う
ん
うん、
ところがね、今ね、うん、イカのお寿司だから。
イカのおじさん、見知らぬおじさんに。
見知らぬおじさんに声かけられたらね、いかんってことになってるからね、うん。イカのお寿司って皆さんご存知ですか？うん。そういうのになってるから、なんか、気軽に声ね、うん、かけられるのもちょっとあれかなって感じがするからね。
もう、山椒さんに聞かせたエピソードがあって、もう本当に数年前なんだけど、うん、麻婆とラジオ終わりで川沿いを歩いてたら、うんうん、小学生が 3,4 名こう、うん、川のヘリを降りていこうとしていたんですよ、うんうん、それを見た麻婆が、うん、早く帰るんだよ子供たちみたいな感じ、うん、元気よく声かけて、うん、ああ町にはこんな大人がいっぱいいたなと思って、うん、めっちゃ感動して俺なりに、うん、
でもそういうのが必要ですよね。
必要だよね、うんうん、だよ。なまだいろいろね、声もかけられなくなっちゃったらね、うん、もう本当にどうなんのっていう感じでね。
僕の友達声かけたら、うん、警察に通報されちゃって。
いや、ありえますよ。特に僕みたいな こんな格好してると、もう本当、やばいおじさんだと思っちゃうと思う。うん、ねえ。うん、
僕らの仲間でさ、これ余談ですけど、この子どもたちの支援やってる時に、もう僕らと同じ、ね、近い年齢ですよ、もうすぐ還暦とかなんだけど、うん、お兄ちゃんはお兄ちゃんはっていうやつがいてね、某彼なんだけど、お兄ちゃんはちょっともうやばいから、そろそろおじちゃんはって言っといた方がいいよって、
うん、もうおじいちゃんなんだけどね、だけどまあ、うん、ね、いいですよね
、うん、思いは伝わってくるからね、
うん、で子供たちもね、まあ、今日も実は僕患者さんと散歩して、うん、まあ、うるさいなんですけどね、うん、子供たちがなんか いるんですよ、
うん、
君たち今日学校はどうしたのって聞いたら、うん、昨日音楽会があったから今日は休みですとか言って、うん、なるほど、
なるほど、うん、ちゃんと答えてくれるのか、かわいいね、
そうそうそう、うん、逃げなかったよ、
うん
だからそういったね、うん、挨拶ぐらいでもいいんじゃないの、うん、子供たちね、うん、子供たちに伝わると思うよ、
うんうん、そうですね、うん、僕たちも仕事で学校に行くんですけど、うん、学校に行ったらみんな挨拶してくれてるんですよ。
そうなんですよ、今の子供たちね、
そんな感じですよね、そんな感じ、
うんうんうん、だからやっぱちゃんとそういう環境っていうんですか、うんうん、があると
安心安全な環境、
そうそう、安心安全な環境があると、うん、多分そういうコミュニケーションもしやすくなるのかなって、うんうんうん、だからやっぱし地域でそういうのができないというのはやっぱそういう背景があるということですよ
ね、うんうんうん、そうですよね、うんうん、
僕も不登校から結局通信に流れてる子がいっぱい今いるじゃないですか、うん、その通信の高校の子たちを受け入れて有償ボランティアみたいのをこの僕がやってる、ま、な南市民教育やってる漫画図書館でボランティアさせるんですけどね、うんうん、もうみんな行くんですよこの子たち、うんうん、なんでこの子たちが不登校なんだろうと思うぐらい、うんうん、はきはきしてるし、
うんうん、そうなのよ、うんうん、なんだろうな、うん、僕もそれ考えたことあるんだけどね、うんうん、やっぱりちょっとこうなんて言ったらいいのかな、ちょっとこういつもハッピーじゃなくて、うん、ちょっと暗い場に人生の暗い場面を見た子供たちって、うんうん、やっぱり大人になるんですよね、うんうん、大人たち大人との接し方もあるし、
うんうんうん、
で すごいあれなんだよね、まあ、子供ってすげえなと思うんだけど、
うんうん、
だからそれをうまくこうなんていうかな大切にして、うん、まあ、伸ばすっていうか、
はいはい、
その気持ちをね、うんうん、だんだんだんだん擦れてくると思うんですよ、
うんうん、
擦れてきちゃって、うんうん、元気も出なくなっちゃうと思うんだけど、
うん、
そうなる前に手当てをしてあげたいなといつも思ってるんだよね。
そうですね、うん、 まあ、保護課にいる時にもうん、そういう子たちと関わってると、うん、すごい気になった言葉がどうせっていう、
うん、どうせか、
なるほど、
どうせ、どうせできないんだろうとか、うん、どうせ口だけだろうとか、うんうん、じゃあお金ちょうだいとか、
うんうん、ああなるほどね、これはくれないだろう、
あれがすごいなんか悲しくて、
う
ん、
そうだよね、
なんかもう諦められてるっていうか、うん、信用されてないっていうか、
ここが大人たちの踏ん張りどころだね、やっぱね、うん、俺たちもどうせと思われてもどうせじゃないんだぞというのを頑張っていくしかないから
子供たちのね、よく学校で合唱とかやるじゃない、
うんうん、
あれ一回聞いたらいいよ、
あ、う
ん、本当にどんなクラスの子供たちの声でも、うん、もう涙出るよ、
へ、
うん、本当に、やっぱりそこの気持ちを大切にして大人のね、
うんうん、
あ、やっぱ子供ってすごいなっていう、うん、その力 を,、
うんうん、
をやっぱり信じていきたいようですよね、うんうんうん、いや本当に素晴らしい、小学校 あの合唱は素晴らしいですよ、うん、
さすが元教育委員長、
うん、自分の娘もね自分の娘も育てたんだね、うん、他のクラスので泣いちゃったりして
いいね、
感動しちゃってい
いね、めっちゃいい話、うんうん、マーボーじゃ音楽の話になったんで、うん、マーボーの曲
を、あ、僕ですか、うん、もう早いね私は、まあ、同じ80年代のイギリスのバンドでですね、
うんうん、
皆さん聞けばわかると思う、
うん、
カトリーナ&ウェイブスのウォーキングオンサンシャインっていうですね、太陽の下を歩こうということなんですけどね、まあ聞いてみれば分かると思います、うん、じゃあどうぞ、はい、カトリーナ&ウェイブスでウォーキングオンサンシャインで日向を歩けってことなんですけど、今の季節日向歩いたらまずいですよ、ね、喋る熱中症になっちゃいますからね、日陰を選んで歩きましょうということでね、すいません、
いいえ、夏にあった曲特集だね、
はいはい、冗談です、
うん、はい、じゃあ山椒さんも、うん、あと残り少しなんですけど、うん、何でいきましょうかね、まあ、どんな方たちに届いてほしいというか、まあ、また難しい質問してごめんね、
そうですね、うん、まあ、関わってこれまでその虐待とかで、うん、まあ、この部署に来て4年になるんですけども、
はい、
関わってきていて、自分たちがこの虐待結果として子どもに手を挙げてるとか、うん、っていうことに対して、まあ、自覚してるっていうか、
はい、
っていうのはあんまりないんですよ、
あまりない、
あまりない、
ない、
まあ、
そうでしょうね、
うん、まあ、最近もあったんですけども、結局、まあ、しつけだったりとか、
う
ん、
理由ね、
この子のためにとか、うん、っていうことでやってるんですけど、うん、それをこうよくよく聞いていったら、実は自分が子供を追い詰めていたんだっていう話をしてくれた親がいて、何が言いたいかというと、やっぱりこう掘り下げていかないと、うん、なかなかそこにこう行き当たらないっていうか、うんうん、っていうのがあって、で結局その届けるっていう話があったんですけども、
うん、
なかなか届きにくいなと、
うんうん
うん、なので、僕たちがその手を挙げたとか、
うん、
通報があったとかっていうのは、うん、ある意味窓、その入り口なんですよね、
うんうんうん、
でそこから関わっていくことで、この方とかその手を挙げてしまった方の背面、その背景とか、
うんうん
う
ん、
っていうのを掘り下げていく場だと思っていて、よくよく聞いていくと、やっぱし自分自身も親に手を挙げられてきたとか、そういうふうに育てられてきたとか、でそこってそれが当たり前と思ってるけど、よくよく聞いていくと実はトラウマがあったりするわけですよ、
うんうんうん、
トラウマがあるので何かカットしちゃうと思考停止しちゃう、
うん、
反射的に手が出てしまうとか、でそこを改善するためには、今度自分自身に向き合っていかないと、なかなかそこって消化されにくいっていうか、でなのでそういう話をこうやっていくって、これ一回じゃできないわけですよ、
うんうん、
山下さん、
はい、
それ精神科がやるねまさに精神科の極意でしょ今
そうなんです
ね、うん、いやー素晴らしいですね、やっぱり、
なのでそこって、あ、ですからやっぱ専門家の方々ともやっぱつながらないといけないと思ってますし、うんうんうん、でやっぱそういう関係性を作っていくって、そういう場につないでいくのも昔のお仕事だし、うんうん、まあ、そういう入り口をこうキャッチするのも僕たちのお仕事でしょうし、うんうん、ですから ちょっとしたことをきっかけでつながっていって、うん、でその方々を理解していくっていうか、うんうん、で我々も理解してもらうっていうか、うん、
理解していくっていいですね。
でね、
まさにそれがないとちょっと、うん、なんかうまくできないなと思ってます。
申し訳ないけど精神科の教科書に書いてあったんですよ。理解していくっていう、その人を理解していくっていう、うん、でその人とのまず一番最初にやらなくちゃいけないのは信頼関係を作る、うんうん、ラポール形成っていうんですけどね、うんうん、それをまず作っていかないとはまず進められないので、うん、で理解していくっていうのに持っていくっていうことですよね。
僕らも、まあ、母体が精神科なんで去年の4月に子どもの心外来というのを新しく専門の先生来て、はいはい、オープンしたんですけど、もうすっごい予約いっぱいになっちゃってさ、うん、本当に、うん、だから全然リスナーの皆さんこう周りで皆さんがじゃなくて周りでこう本当になんか困ってるとか悩んでる人は、うん、もう気軽にセンターにちょっと遊びに行ったらいいよぐらいの気持ちで、
うん、あそうですね、すいません、
そうそうそうそうそう、今もう解説してるんですか。
まだ場所はですね、うん、今改装中で8月の10日前後、うん、
8月10日で、
うん、まあうまくいけば8月10日に引っ越しをします。
相談はできるんですよね、今ね、ちょっと違う場所になるけど、
そうですね、
あそうだ、もう今解説して
る、いつでも相談は受けますので、うん、
ただセンターになってから行った方が楽しいかもしれないから、うん、子供の遊びもあるし、
そうですね、
我々も行ってみようよ、
行ってみようね、
ぜひぜひ、
そうなんですよ、ねうん、まずは見ないことには、うん
まずは気軽に来てもらって、ね、まあ、ほんちょっとしたことでもなんか子供が眠れないとか、うん、どんなご飯食べさせたらいいんだろうとか、うん、栄養相談とか何でもいいので、うんうん、まずは相談して、うん、来ていただけると本当ありがたいなと思います、
う
んはい、
出産前の人もどうぞという感じです、う
んはいうん、山城さんまた大きい仕事始めましたね。
本当ね、
もうすぐ定年じゃないですか。
さすが師匠、
もうちょいですね。
大丈夫ですか、今こんな大きい仕事始めちゃって。いつまでもね、こう、うん、戸締まりをしないね、戸締まりというかね、あれをしないこのね、そろそろほら我々も年取ったからさ、
そうそう、
戸締まりしていこうということなんだけど、いつまでも戸締まりし広げていくばかりの山城さんですよ。
はい、見習いますよ。僕らは
確かに、
はい、ちょっと元気出ました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日本当にね、面白い話で久しぶりですから ね、
う
ん、この後の飲み会も楽しみなんですけども、はい、次回の放送は8月14日ですね、うん、第2水曜日ですよ、うん、FM 那覇
78.0MHz
ですね、はい、もう車の中でもどこでも聞いてください。
お願いします。
よろしくお願いします。じゃあ今日は本当に山城さんありがとうございました。
ありがとうございました。
そうそう、ありがとうございました。
よろしいですか。
はい、はい、
マーボ
ーターボーのまちづくりハッピーレディオ
でした。飲み行きましょう。
子ども家庭センター那覇をよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。